サボキよ主は来たもさてらせ真理の日世の闇打ち払え光の主は来たも
Welcome to part three.
水亀セミナー第3番にようこそおいでくださいました。
And you remember that our overall theme is shining pillars.
全体の総テーマは、輝く柱。
And today, our theme is salvation pillars.
そのパート3となります。今日は救いの柱。というタイトルでお話をいたします。
We'll be looking at what the Bible teaches about the life, death, and resurrection of Jesus Christ.
イエス様の生涯、そして死、そして復活についてお話しいたします。
And then we're going to look at his work in the heavenly sanctuary.
そして後半は、天の聖所におけるイエス・キリストのご奉仕ということに関してお話しいたします。
Sometimes people think, sanctuary, ah, that's difficult.
聖所と言いますと、人によってはですね、なんか難しいってこういう方がいらっしゃいますが、
We're not going to do a difficult one today, just simple.
今日のお話はですね、本当にこの簡潔に分かりやすくお話ししたいと思っています。
Hopefully, as we study these things in the life of Christ, we will see he's theFirst example of what it means, arise and shine for the glory of God.
イエス様のご生涯を学んでいますと、イエス様ご自身が起きよ、光を放てとおっしゃったこの良いお手本、第一のお手本、まず初めのお手本であったということがわかります。
Now we understand that sin entered the world when Satan was able to deceive Adam and Eve.
この罪がこの世に、来ましたときに、サタンはアダムとエバを、騙すことができました。
That's how sin entered the world.
どちらかといえば、アダムとエバを誘惑し、騙すことによって罪をこの取り込んだんですね、この世に。
But there's a very interesting inspired quote about that.
でそれに関するとても興味深い、引用文があります。
And what the quote says is that as soon as that happened, Christ arose to shine as our Savior. That's my paraphrase.
でそれを私自身の言葉に言い換えますと、こういうふうに書かれているんですね。この罪が入った途端にイエス・キリストは起きて、そして光を放った。私たちのためにというふうな、これはちょっと言い換えているんですけども、そのような内容の引用文があります。
And here's the quote from the book you all know, Desire of Ages, page 210.
それは皆さんご存知の希望への光、各時代の希望から出ています。要はキリストに任され、キリストを通して神からのすべての祝福が堕落した人類に与えられた。キリストは受肉の後と同じように受肉の前にも贖い主であられた。罪が生じると同時に救い主がおられた。
Isn't that beautiful?
美しい、引用文ですね。
What is this saying?
何を言わんとしているんでしょうか?
That the fall of Adam and Eve did not catch God unprepared.
アダムとエバが騙されたとき、神様はこう不意を打ち抜かれたのではありませんでした。
God wasn't saying, "Oh no, what should I do?"
その時神様はですね、ああしまった、どうしたらいいんだろうみたいなことは思われなかったんです。
Long before it happened, the Godhead had a plan, and we can say it was like an insurance plan.
もうこんなことが起こるうんと前に神様はもうそういった時の場合に備えてこの計画を準備してくださっていたんです。今の言葉で言えばこう保険のようなものでしょうか。
If Adam and Eve should choose to disobey God, then immediately Christ stepped in. I will be their savior.
もしアダムとエバが神様に従うことを拒んだ時に、その時にはすぐにイエス様が立ち上がって、そして彼らのために救い主としてなろうというこの計画をもうお持ちだったんです。
There's a beautiful Bible passage that talks about this.
聖句にもこのようなことが書かれています。第一ペテロ1の18から21。あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来の空疎な生活から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によったのである。キリストは天地が作られる前からあらかじめ知られていたのであるが、この終わりの時に至ってあなた方のために現れたのである。あなた方はこのキリストによって彼を死人の中からよみがえらせて、栄光をお与えになった神を信じる者となったのであり、したがってあなた方の信仰と望みとは神にかかっているのである。
Yeah, the spirit of prophecy gives us a little more explanation of this, makes it even easier to understand.
この聖句に関して証の文はもう少し分かりやすく説明しています。
Desire of Ages, page 22。
各時代の希望からですが、我々を贖う計画は後で考え出されたもの、すなわちアダムの堕落後に定められた計画ではなかった。それは長き世々にわたって隠されていた奥義の現れであった。それは永遠の昔から神の統治の根本となってきた原則の現れであった。初めから神は罪が存在するように定められたのではなく、その存在を予見し、その恐るべき危機に応ずる備えをされたのであった。
Especially that underlined sentence at the end, that's important.
特に後半の下線が引かれているところが重要です。
God did not create things in a way that would cause sin to happen, no.
神様は決して罪が起こるようなことを起こされたわけではないんです。
But he foresaw, it says, in his wisdom, he knew this could happen, and he prepared for it.
罪を犯してしまうようなことを用意しておいたのではなく、その反対ですね。罪の存在を予見していたんです。
Okay, so that's the introduction, and now we enter our part one.
まあここまでが序論で、今から、一つ目のお話ですね。
And today we're going to take a look at doctrine number 9 in the fundamental beliefs, life, death, resurrection of Christ.
基礎教理の第9番目になりますが、キリストの生涯と死と復活についてです。
God's word clearly warns us that sin is a terrible thing.
神様の御言葉ははっきりとですね、罪は恐ろしいものであると書かれています。
No matter how appealing that Satan may make it when he tempts us.
サタンがそれを私たちを誘惑するためにどれだけ魅力のあるものに見せかけたとしても、それは恐ろしいものなんです。
He never comes with a temptation. Look at this miserable, stinking thing here. Why don't you accept this and your life will be miserable? Don't you want a miserable life? He never does that.
サタンは決してですね、ここに罪という恐ろしい、そして惨めなこのものを差し出してですね、さあご覧なさい、ここに罪がありますよ、これを受け取るとあなたはもう、惨めな人生になりますよ、どうですかというふうな提示の仕方はしません。
But instead he tempts us like television commercials. You know, make it look delicious. Make it look beautiful.
そうではなく、まるでテレビのコマーシャルかのように、この美味しそうに、また美しいようにこう見せかけてですね、私たちが、なるほど、試してみようかなと思うようなやり方なんです。
when they used to have, well, sometimes you still see in the magazine, cigarette advertisements.
昔よくありましたその雑誌とかによく載っているタバコの広告ですね。
They always have pictures of handsome, young, strong, beautiful women, all of those people.
そのコマーシャルは必ずとてもハンサムな男性が写真に写っていたり、とても美しい女性が写っていたりします。
They never show you a photograph from the cancer ward at the hospital.
このコマーシャルは決してですね、このがん患者のですね、このお部屋から写真を載せたりはしません。
That's the way Satan make it look good.
サタンはそのようにするんですね。見せかけのこの美しいこの見せかけを装うんです。
When Adam and Eve chose to disobey God, they brought a never-ending train of suffering.And woe upon this planet and the human race.
アダムとエヴァが罪を犯すことを選んだときに、この決して終わることのないこの世では、終わることのないこの罪の結果ですね。そしてこの惨めさ、不幸、そういったもののこの傾向をですね、持ち込んでしまったんです。
And that's all you and I know.
そのことを私たちよく知っていますね。
In the history of our world, when you study world history, it's just a history of that.
この世のこの歴史を学びますと、この罪の結果がたくさん載っていますね。
Sin brought separation from between man and God.
罪は神様と人間の間を引き離してしまいました。
And to separate from God is to separate from the source of life.
そして神から離れるということはこの光の源から離れていくということなんです。この命の源から離れていくということなんです。
It's to separate from light and love.
またこの光と愛から離れてしまうということ。
What's the result?
その結果は何でしょう。
It's the opposite.
この光や愛、命の反対版ですね。
You end up in darkness and death.
すなわちこの暗闇に私たちは取り残され、そして、死というものを迎えてしまいます。
And God hates sin because of all the evil that it causes.
神様はこの罪を憎むんですが、その理由はこのすべてのこの惨めなこの結果があるからなんですね。
悪とか
悪があるからなんです。
But God has never ceased from loving people.
しかし神様はこの罪を憎まれるんですが、神様は罪人を愛されます。
We were created in His image.
私たちは神様の御形に作られたわけですから、
Even though that image was almost lost at the fall.
その神の御形がこの堕落によって、もう台無しにされていたとしても、
Still he works to restore that image in the character of men and women.
神様は私たち男と女の間に、のうちにですね、この最初にあった神様のこの品性、御形ですね、これを回復しようとなさるわけです。
And there's a name for that process.
でそのことを私たちは、こういう名前で呼んでいます。
It's a part of a larger process.
それは大きなこの過程のうちの一つに過ぎないんですけども、
What does true salvation involve?
真の救いはどういうことが関わっているでしょうか。
Salvation that God gives through Jesus Christ.
神様がイエス様を通して私たちにくださるこの救いは、
First stepJustification.
第一のステップは義化ですね。
Now, unfortunately, this is without this, we're lost.
で、この義化がない限り、私たちはもう失われたものです。
This is step one.
これがステップ1です。
This is like the prodigal son in the parable coming home and he stinks and he looks bad and the father puts his own robe.On him. That's this.
これはまるでですね、放蕩息子のお話の中にあるそのものなんですが、息子が帰ってきました。でももうボロボロで、そして匂いもきっとあったでしょう。そういう汚いこの状態だった息子の上にお父さんはこのお父さんのこの衣を着せましたね、これが義化です。
That was the first step in bringing the son home.
自分の子を家に連れ帰る というのがこの第一ステップでした。
はい。And unfortunately, many Christians stop there.
ところが残念なことに多くのクリスチャンはこのステップ1だけで終わってしまうんですね。
Because, they are not interested in step 2, sanctification.
まあその理由として一つにはその次のステップ、ステップ2番にあまり興味がないからというのもあるのかと思います。
Mm. That's God's process of getting the sin out of our character.
これは聖化と言いまして、私たちのこの罪深いこの品性からですね、を清めてくださるというステップなんですが、
And without this step, we can't go home.
このステップなしには私たちはふるさとに帰ることができません。
But it doesn't stop there.
で、この義化、聖化とこう来ましたが、実はこれで終わるわけではないんです。
There's glorification.
もう一つ、栄華というのがあります。
That is when we are given those immortal bodies and Christ takes us home.
この栄華というのが、イエス様が私たちを朽ちない体に変えてくださり、そして、天に連れて帰ってくださるというステップです。
Ellen White says, Christ puts the finishing touch on His people, the touch that has been ongoing for many years.
ホワイト夫人はこのことをこういうふうに言っています。これはまるでこの最後の仕上げの段階のようです。そしてその仕上げはですね、もう何年も何年も続いてきた工程でした。
There are unfortunately even some voices in the Adventist Church that basically are saying, "Don't worry about this."
そして残念なことにこのアドベンチストですらこの栄華について気にする必要ない。
栄華じゃなくて真ん中。
あ、真ん中ですか。聖火について画面見てませんでしたね。あの聖火についてそこの部分はもう気にする必要がないと言っている人たちがいます。
You just receive this and when Christ returns, he'll give you this. Don't worry about that.
もうこの最初のステップのこの義化だけしていただいたら最後のこの栄化まで自動的になるんだからとこういうふうに考えるんですね。
That's not what the Bible teaches.
ところが聖書はそのようには書いていません。
That's not what the Spirit of Prophecy teaches.
また証の文にもそのようには書いていません。
She says this process is the work of a lifetime.
この聖化というこの皇帝は、証の文にはですね、この生涯を通して行われるものだと書いてあります。
Mm. Some people say, "Ah, I want a shortcut."
で、ある人はですね、いやー、ちょっと近道がないかな。
I don't want to have to go through kindergarten, elementary, junior, high school, and college. Can I just graduate from university right now?
いや、もう幼稚園から始まって小学校、中学校、高校、大学ってもう行くんじゃなくて、もうすぐにもう大学卒業できないんでしょうか。
Yes, so Christ says, "You're justified. Let's have a graduation ceremony." Huh?
イエス様が、はい、あなたは義化されました。じゃあ卒業式をしましょうってこう言うんでしょうか。
Okay, then what happens?
もしそうだったとしたらどうなるでしょう。
Somebody says, "Oh, by the way, how much is 1 plus 1?"
誰かがですね、ああ、あの 1+1 はいくらになりますかって聞いたら、
1 plus 1?
え、1+1?
What's 1?
え、1って何?
What's plus?
プラスって何?
知るか?
足すって何?
I don't know any of that stuff. I didn't go to school.
いやー、何を言ってるのか分かんない。学校に行かなかったからそんなこと何も知らない。
Well, what did you do all of those years?
あらー、今まで何をしてたんですか、じゃあ。
Didn't you study?
学ばなかったんですか?
No. Didn't you exercise?
あら、運動もしなかったんですか?
Didn't you experience some growth?
もう成長というこの体験をしなかったんですか?
No, I was just waiting for this.
いやいやいや、何にもしてないですよ。栄華をずっと待ってたんですから。
残念。Because anyone doing that probably will be in the group that Jesus says, "I never knew you."
そういう状態でしたら、おそらくこの方々はイエス様がおっしゃった最後の時に、その私はあなたを知らない、全然知らないと言われてしまうでしょう。
To make this really, really simple.
この成果の部分をもっと簡潔に言いますと、
That is the process of getting to know the one who did this for us.
私たちを義化してくださったお方を日々知っていくということなんです。
It's the process of learning to love him.
そしてこのイエス様を愛することを学ぶ工程なんですね。
It's a process of learning to do his will.
そしてイエス様の神様のこの、御心に従っていくというプロセスなんですね。
So over here, two people get married.
さあここに、結婚した2人の方がいるとします。
Happy, you know, all the nice clothes and flowers and, cake and all that stuff.
あ、結婚今からするんですね。綺麗なお洋服を着て、ドレスを着て、ケーキがあって、花があって。
And then, you don't see them again for 30 years.
で、結婚なさったんですが、まあ、私たちはこの人たちをその後30年間ぐらい、お会いしませんでした。
And then one day you see them.Somewhere, another town.
ある時どこか違う町で、ばったり会うとします。
And you think, is that it? And they're still wearing the wedding clothes.
そしたらですね、あの2人はですね、30年経った今もですね、ウェディングドレスを着てるんですね。
And, it's all ripped up and dirty.
でもうボロボロになって、もうなんか汚くなってるんですけど、
She's still carrying a bouquet of flowers. There's no flowers left. It's just a stick.
お嫁様の方はこのブーケをまだ持っているんですが、もう花は全部落ちてですね、この芯だけになっています。 We liked the wedding so much,
we didn't want to have anything but that experience every day.
で、こう言うんですね。いや、私たちはもうこの結婚式があまりにも好きだったので、もうこの体験以外はもう何もしないでおこうと、したくないと思ったんです。
So、they know absolutely nothing about each other.
で、お互いのことを全く知らないんですね。
30
年経った今も。
Is it possible that some Christians know nothing about Christ after being in church for 30 years?
さあ、クリスチャンはどうでしょう。30年経った今、イエス様のことを全く知らないということがあり得るでしょうか。
Well, let's back up. What does the Bible say about sin?
ちょっと戻りますが、聖書は罪に関してどう言っているでしょうか。
You know this. You probably have this memorized.
もう皆さん暗記しておられると思うんですが、罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。
Notice in this simple verse is God's warning about the danger of sin.
ここに神様がこの罪の恐ろしさ、危険さをはっきりと簡潔に述べています。
That's what it results in. Death.
罪の結果は死であると書いてあります。
It doesn't say, the wages of sin is, you know, some difficulty.
罪の支払う報酬は困難ですよ、
yeah.
とは書いていません。
Death, that's pretty final.
死っていうのはもうなんて言うんですか、もう最終的な究極な状態ですよね。
But then he also gives a remedy.
ところがそうはっきり言ったすぐ後に、このそれに対処する解決策をおっしゃっています。
I'm glad this verse doesn't end with this period.
この聖句が罪の支払う報酬は死である丸終わりでなくてよかったと思います。
He gives a remedy, a way out.
神様はもうそれに対する永遠の命という解決策を与えてくださっているんです。
A way that we can go from no hope but one of death to a hope of life.
もう希望がないところから希望であるこの命を与えてくださるんです。
God condemns every form of sin.But he always offers a remedy.
神様はあらゆる形の罪を咎めますが、すべてのその罪のこの解決策を提供してくださっているんです。
Now, as fallen human beings, you and I cannot help or save ourselves from sin.
私たちはもう罪人ですので、私たちが自分で自分を救うことはできません。
It's impossible.
無理です。
That's just impossible.
はい。本当に無理なんです。
So, the only hope we have is if someone saves us from outside of ourselves.
ですから、唯一私たちの救いの希望は、外の誰かが私たちを救い出してくださる というこれだけなんです。
And not someone who was born just like us as a sinner, but learned how to stop sinning. No, no, no. They had to be sinless from day one to the end.
でその人というのはですね、私たちと同じように罪人として生まれてきて、ずっとこう、生きているうちに罪を犯さなくなったというものではなくてですね、最初から最後まで、生まれた時から死んだ時まで、この罪を犯さなかったという人でないとダメなんです。
That's why in the Old Testament, when they sacrificed the lamb, it had to be perfect. No broken legs or disease. Perfect.
ですからこの、旧約時代にこの犠牲を捧げるときに、この完璧な子羊でなくてはいけなかったんですね、その犠牲は。
Hebrews 4:15 has this beautiful promise.
ヘブル書にこのような美しい約束が載っています。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。
You read a verse like that, that helps us to know. He understands what we experience.
これを読むと、イエス様は私たちが体験していることをよく理解してくださることができるということがわかります。
That's why, many years ago, somebody wrote a song titled, No One Understands Like Jesus.
で誰かがですね、この辺のところを歌にしたようですけども、その歌詞は、イエス様のように私たちを理解してくださる方は他に誰もいないというふうな歌詞があります。
And then in 1 Peter 2:22 we read something similar.
ペテロ第1の手紙 2-22 には、キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。
Wow, that's parking. Can you or I say that? No.
さあ私たちこれ自分のこととして言えるでしょうか。罪を犯さず口には偽りがないって言える人いるんでしょうか。
That's why only he could be the savior.
ですからイエス様だけが救い主として、あられることができたんです。
And that is why when he came to the Jordan River and John the Baptist saw him, he pointed and said, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world.
ですからこのヨルダン川で、イエス様が来られた時に、バプテスマのヨハネがからこそこの、世の罪を取り除く神の子羊であるということができたんですね。
Now let's read what Paul wrote, 2 Corinthians 5:21.
ではパウロは何と言っているんでしょうか。コリント人への第2の手紙 5-21。 神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。
So Christ, as he hung on the cross, had sin on him, but not in him.
ですので、この、罪はですね、彼の上にこう乗せたという感じですかね、英語で言うと。
But he had no sin in his heart.
乗せたんですが、彼、イエス様の中にはですね、罪はなかったんです。
And the sin that was on him, that was our sins, the sins of the world.
しかもその上に乗せられたその罪はイエス様の罪ではなく、私たちの罪だったんですね、世の罪だったんです。
And that is what killed him, not the cross, our sins.
はい。そしてイエス様が亡くなったのは十字架ではなく、その上に乗せられた私たち、そして世の罪がゆえに亡くなっていかれたんです。
So Christ's life was one of perfect obedience to God's will.
ですので、イエス様の生涯というのは、この神様のこの御心に忠実に従った生涯でした。
And then by what he suffered and his death and his resurrection, God provided the only means.For atonement for human beings.
そしてそのご生涯、そして死、そして復活は、唯一のこの救いのこの贖い、唯一のこの贖いを示したんです。
Those who by faith accept that atonement receive eternal life.
そしてこの唯一の贖いを信じる人は、この救いを与えられるんですね。
By his act of atonement, the whole creation, including beings from unfallen worlds in the universe, they can understand the love of God much better.
この贖いを通して、この宇宙に住んでいる住人たちは神様の愛をしっかりと理解することができました。
Notice this quote from Desire of Ages again, page 19.
各時代の希望からです。我々の小さな世界は宇宙の教科書である。神の素晴らしい恵みの目的、すなわち贖いの愛の奥義は、御使いたちも伺いみたいと願っているテーマであって、それは永遠にわたって彼らの研究となるであろう。贖われた者も堕落しなかった者も、キリストの十字架に彼らの科学と彼らの歌を見出すであろう。イエスの御顔に輝いている栄光は自己犠牲の愛の栄光であることがわかるであろう。
That's why the Bible tells us it was God's love for us that motivated him to do what he did.
イエス様がなさったことは、この神様の愛がこの動機となってなさったことなんですね。
Steps to Christ, page 54.
キリストへの道。神は罪を憎みますが、罪人をお愛しになります。神がキリストをお与えになったことは、ご自分をお与えになったことでした。そして望む者は誰でも救われ、栄光の御国で限りない祝福に預かることができるようにしてくださったのです。
One night, a Pharisee came secretly to Jesus.
ある夜、パリサイ人が、密かに、イエス様のところにやってきました。
Probably he didn't want to be seen by the rest of the Pharisees.
おそらく他のパリサイ人に見られたくなかったんでしょう。
But he had questions that Phariseeism could not answer.
彼はですね、このパリサイ人たちの考えていることでは、この答えが出ない、解決できない質問を心に抱いていました。
And before he even asked his question, Jesus started giving the answer.
そしてこの彼がイエス様に質問する前に、イエス様はその答えを与えます。
He was still in the middle of his introduction. こんばんは。いや、どうぞ。いや、どうもの。Jesus gave the answer.
まだイエス様に挨拶している段階でイエス様は彼の質問に答えます。
We find part of what he said in John 3:16.
その答えの一部がヨハネによる福音書 3-16-17 に載っています。はい。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。
That's why Jesus left the courts of heaven's glory to come to this sin-darkened world.
これが理由でイエス様は天の宮廷を離れられて、そしてこの罪に汚れた世にお生まれになったんです。
まあ、天国の栄光からね、暗闇に入った。 Christ lived a perfect sinless life.
イエス様はこの世でこの完璧な、罪を犯さない人生を、生涯を送られました。
The atonement condemns sin but provides for salvation from it.
贖いは罪を咎めますが、救いを提供しています。
The wages of sin is death.
罪の報酬は死ですが、
Somebody has to die.
誰かがこう死ななくてはいけないんです。
Who?
誰でしょう?
The one who commits the sin.
罪を犯した人ですね。
But then the one who committed no sin died in our place.
ところがこの罪を犯さなかった方が私たちの代わりに身代わりとなって死んでくださったんです。
It's my sin and your sin that caused him to be nailed to that cruel cross.
イエス様があの残酷な十字架にかかられたのは、私の罪のせい、皆さんの罪のせい、この世の罪のせいなんですね。
And as we contemplate what happened there, our hearts are softened.
そしてその十字架で行われたことを考えたときに、私たちの心は柔らかくされます。
And then we are able to experience that sanctified life process.
そしてこの聖化の工程のある人生を送ることができます。
1 Peter 2:24.
第一ペテロ第一の手紙 2-24、 さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その罪によってあなた方は癒されたのである。
So the core truth of the gospel is that Christ died for our sins.
この福音の中心はですね、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたということです。そしてその死によってもたらされたもの、結果として、もたらされたものはとても深いです。
First, it was substitutionary.
まずキリストの死は私たちの身代わりでした。
What does that mean?
どういう意味でしょう。
He took our place.
私たちの身代わりになってくださったんですね。私たちの代わりになってくださったんです。
Then it is expiatory.
その次にキリストの死は贖いでした。
His sacrifice pays the penalty.For our sins.
このイエス様が犠牲となってくださったことによって私たちの罪の代償を支払ってくださったんです。
But we're not done.
でもそれで終わりではありません。
It is reconciling.
キリストの死は和解であります。
It changes our lives, or it brings us back to God, back to a relationship with God.
私たちを神様の方に戻してくださり、神様と正しい関係に戻してくださるんです。
Remember Adam and Eve sinned? They broke their relationship with God, right?
アダムとエヴァが罪を犯したとき、神様との関係を壊してしまいましたね。
And we could see that symbolized when they were told to leave the Garden of Eden and the angels guarded the gates.
それを象徴するかのようにアダムとエヴァはエデンの園から出され、その門にはこの天使のこの守衛がつくようになりました。
Through Christ, we have a right relationship with God again.
しかしイエス様を通して私たちは神様とまた正しい関係に戻ることができます。
And a very important, it is transforming.
そして大切なことですが、キリストの死は変革である。
It changes our lives.
私たちの人生を変えてくれます。
If we only accept the, what God offers us as a mental belief, as a philosophy, it doesn't change anything.
もし私たちがイエス様が私たちに提供してくださっていることをこの理論の一つとして、頭の中だけに置いておくのならば何の変革も起こりません。
you know, Theology is good brain exercise.
神学というのはこの良い頭の体操ではありますが、
And there have been famous theologians in history who were atheists.
また有名な神学者もこの世におられますが、その神学者はですね、神様を信じていない無神論者の方もおられます。
How is that possible?
どうやってそれが可能なんでしょう。
The word theology in English comes from Greek. It means the study of God.
神学という言葉のこの語源を見ましたら、神様を勉強する、学ぶという意味での言葉です。
When you study God, when you study what He has done and who He is, your heart is changed. It's transformed.
私たちが神様がしてくださったこと、神様がおっしゃっていること、神様をこう学んでいますと変革が必ず起こります。
It transforms sinners into saints.
罪人を聖と、清い聖徒ですね、としてくださいます。
It transforms rebels into righteous.
そしてこの罪人から義人としてくださるんです。
And gradually restores the image of God in our character.
そして徐々に私たちを神様の御形へと変えてくださるんです。
What for?
何のためでしょう。
In preparation for living with Him for eternity.
永遠にイエス様と共に住むためです。
If I'm prepared to live the rest of my life in Alaska.
もし私が残りの生涯アラスカで住まなくてはいけないとしたら、
I do not take my aloha shirts.
私はたくさん持っているアロハシャツを持っていくことはしないでしょう。
Can't use them there.
あそこで使えませんからね。
Right? So, well, in the summer it gets warm. Yeah, warm, not warm enough.
まあ夏少しは暖かくなるんでしょうが、まだアロハシャツでは寒いんでしょうね。
And neither do I take my
my Alaska clothes and move to Hawaii. I don't need it.
また同時にですね、アラスカで使っていたこの防寒着をですね、ハワイに住むために持っていくこともしないでしょう。
It's out of place.
場所が合わないんですね。
And as sinners, we are out of place.
私たちこの罪人は実はこの合わないんですね。
天国。
天国に合わない存在です。
So that's what God is transforming us so that we fit in.
ですから私たちが天国にふさわしいように天国に合うように私たちをこの変革してくださる。
Christ promised, I'm going to prepare a place for you.
イエス様は私たちに約束してくださいました。私はあなた方に場所を用意しに行く。
But that also means I'm also preparing you to fit the place.
その意味はもう一つあるんですね。私はあなたを天国にふさわしい天国に合う人に用意してあげましょうということなんですね。
はい。So in summary, Christ dying for our sins means、
まとめてですね、このキリストの死は、
His perfect sinless life and sacrifice substituted for us。
イエス様の罪のない生涯、そして、犠牲の死は。私たちの身代わりだったということです。
We must know God.
We cannot save ourselves. 神様を知らない限り、私たちは私たちを救うことはできません。
Only He could provide it.
神様だけがその救いを提供することができます。
And SDAs believe exactly what the Bible teaches.
SDA は聖書が教えていることを正確に信じています。
What does it teach?
何を信じ、教えている
んでしょう。
マタイ 1-21 彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。
This is such a basic scripture.
もう本当に基本的な基礎的な聖句です。
This was a prophecy.
これは予言なんです。
And it prophesied he would come and why?
ここにはイエス様が来られる、そしてなぜ来られるのかという予言が書かれています。罪から
It doesn't say he will save them in their sins.
ここには罪からと書いてあります。罪の中にいながら救うとは書いていないんです。
Being in sin is a hopeless situation.
罪の中にいるというのはもう希望のない状態です。
But Jesus came to pull us out from thatHole that we had fallen into.
ところがイエス様は私たちをその罪の穴にもう落ち込んでいる私たちをこの救い上げてくださるためにいらっしゃるんです。
That's nice, that's beautiful, but aren't there other ways of salvation in other religions?
ああ、先生それ素晴らしいと思うんですけども、他の宗教にも他の方法救ってくださる方法があるんじゃないですか
？No.
ないんです。
There's only one.
一つしかないんです。
If we believe the Bible.
聖書を信じていると一つしか出てきません。
Here it is. Salvation in no other name. Acts 4:12.
使徒行伝 4-12. この人による以外救いはない。とこう書いてあります。
That's pretty clear.
はっきりと書かれてますね。
It doesn't say salvation in Christ plus this plus. No, no. Only one.
イエス様以外に救いはこの人とこの人とこの人とでは書いてありません。
The name of Jesus is powerful to save completely.
イエスというこの名は私たちを完全に救ってくださる素晴らしいお名前なんです。
That's what it says in Hebrews 7:25.
ヘブル 7-25. そこでまた彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。
English, it's very clear.
英語でははっきりと書かれているんですが、
This word uttermost means to save completely.
日本語ではニュアンスが出ていないんですが、イエス様は完全に救うことができるお方である。というふうに書かれています。
It's also in Jude 24 and 25, or verse 24.
ユダ24。 あなた方を守ってつまずかないものとし、またその栄光の前に傷なきものとして喜びのうちに立たせてくださった、くださる方。
That sounds pretty complete.
これもとても完全に見えますね。
And notice, the important word. In that experience, there is what? Joy.
その中にですね、その中には喜びがあると書かれています。
And not just joy. Again, in English, it's exceeding joy.
で、日本語ではあまり、ニュアンスが出ていませんが、単なる喜びではなく、もうすごい喜びっていう意味なんですね。
Salvation saves us from sin.
この救いというのは罪から救い出してくださる。
It saves us from the penalty.
そして私たちが支払うべきだったはずのこの、結果から救い出してくださるということ
です。And then it works to get sin out of our life, just like a detergent gets dirt.Out of clothes.
そうしますと私たちの心はまるで洗濯機でこの洗剤を入れて、お洋服をきれいにするかのように心がきれいにされていくということなんです。
And we will read this in Colossians 1.
コロサイ人への手紙 1-23 からです。ただしあなた方は揺るぐことがなく、しっかりと信仰に踏みとどまり、すでに聞いている福音の望みから移りゆくことのないようにすべきである。この福音は天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたのであって、それにこのパウロが奉仕しているのである。その言葉の奥義は代々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の生徒たちに明らかにされたのである。神は彼らに異邦人の置くべきこの奥義がいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって全きものとして立つようになるためである。
Notice that last sentence.
最後に書いてありましたね。
What's the purpose?
何の目的であったか。
That we can be complete in Christ.
全きものとしてキリストにあって立つことができるように。
And in fact, it's a little stronger than complete. It says perfect.
で、ここにはですね、日本語ではあまり変わらないんですが、全き人、完全な人という意味でこう書かれています。
Can you and I do that to ourselves?
さあ、私たちはこれを自分ですることができるでしょうか。
Impossible.
無理ですね。
Only God.Can perform that.
神様だけがこれをすることができるんです。
As we cooperate with him in the process.
神様に協力することによってですね、この工程において協力することによって神様はこれを成し得てくださるんです。
That's why the picture in Revelation 3 is Christ knocking at the door.
ですので、黙示録の3章にイエス様が戸の外に立って叩いている。
What for?
何のためでしょう。
He says, "If you open the door, I will come in. We'll have a relationship together."
戸を開けると、私は中に入ってあなたと一緒に関係を持ちましょうとおっしゃってくださっているんです。
So once again, summarizing the gospel, Romans 4:25.
ロマ書 4-25 をこうまとめてみますと、主は私たちの罪過のために死に渡され、私たちが義とされるために蘇させられたのである。
Praise God for that truth.
もうこの真理に神様に感謝したいと思います。
Without that, Christianity is nothing.
これがなかったらキリスト教っていうのは無意味です。
Resurrection of Christ also proclaims God's triumph over the forces of evil.
イエス様のこの蘇りはこの悪に対するイエス様のこの勝利でもあるんですね。勝利をこう宣言するものでもあります。
The Bible says, soon, very soon, every knee will bow. They're not bowing today, but they will.
ピリピ人への手紙にこのあらゆるものが膝をかがめとこう書いてあります。
Every knee.
あらゆるもの、すべての人の膝がこう。
To the glory of God.
イエス様に 神様に栄光を表すためにこのお礼拝をするわけです。
We have a privilege of bowing right now every day in prayer.
私たちは毎日これをする特権が与えられています。
Then we go to the next one.
コリント人第1の手紙 15-22-23。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じようにキリストにあってすべての人が生かされているのである。ただ各自はそれぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち。
The resurrection of Christ guarantees this will happen.
キリストのよみがえりはこの今読んだことを保証します。
It's a promise.
約束なんです。
It's something you and I can receive and believe in.
私や皆さんがこの信じて受け取ることができることなんです。
And as we study the Bible from day to day with prayer, we learn more and more about the life and the words of Jesus.
祈りつつ毎日聖書を学んでいますと、もっとイエス様のことがよくわかります。
And that process of sanctification continues.
そしてその工程が私たちを清めるというこの聖化の工程となるわけです。
We are going to take a break, and when we come back, we'll be looking at the next teaching.
ではここで5分間休憩したいと思います。